皆様たちは何が起こるかわからないですね。このようにこういうね、考えもなかったこと、こういうことが、のハプニングが起こることもあります。自分が思った通りに、何事が、言っていくという、そういうことではないんですね。もう突然のこと、そういうことも起こるんですけれども、その中で私たちは、これをどのように乗り越えていくべきなのか。そういうことを見て、その人の信仰を見ることが、確認することができると思います。自分が考えた通りに、通りではない。そういうの時、不満するのか、不平するのか、じゃなくて、感謝するのか、祈っていくべきなのか、そういうことを見てですね、その人たちの信仰を見ることができると思います。今日の143編見ると、今、ダビデの賛歌と書いてありますけれども、この詩人は、今、自分の状況に対して、神様の前で、どのように今、話しているし、祈っているのか、皆さん、見たいと思います。まず、一節を見ると、私の祈りを聞き、私の願いに耳を傾けてください。あなたの真実と気によって私に答えてください。こういうふうにまず神様の前に今自分の祈りに答えてください。私の話を聞いてください。まずこういうふうに叫んでいるんです。なぜこの詩人がこのように話しているし祈っているでしょうか。もう二節からのことを読んでみると本当にこの詩人が死の状況が大変であるということを私たちは感じます。何がそんなに大変なのか、何がそんなにこのように切ない祈りをしながら神様に今求めているのか。読んでみると、皆さん2節から6節の間ごとですけども、読んでみると本当に大変であるですね。2節見てみましょう。あなたのしもべを裁きにかけないでください。生きる者は誰一人、あなたの前に正しいと認められないからですと。今、自分を裁きにかけないでください。まるで神様に裁かれるような、今、状況のように、読めるんですけども、そうではなく、3節から見ると、敵たちによって。敵は私の魂を追い詰め、私の命を死に打ちつける。死んで、久しい者のように私を闇に留めますと。今、詩人の魂が今大変であると。肉的な苦しみではなく、皆さん今、魂がもう死んで久しいもののようになっているんです。その敵たちによって苦しまれるということですね。自分の命が、まるで地に打ちつけられているような感じである。皆さん、私たちの状況を見るとですね、肉的な、迫害とか、肉的な、その苦しみとか、それより、もっと辛いということは何でしょう？無視されることです。人格が無視されているとき。目に見えることじゃなく、本当に無視されるとき。魂が、このようにですね、魂が本当に死んだような、になっているとき。これが、本当に耐えられない、そういうことです。それで、この詩人は4節見ると、私の魂は私のうちで衰えて、心は私の中で腫れすさんでしまいました。もう我慢できない。もうこれ以上我慢できない。もう死んでいるようだ。もう死ぬかもしれないと。皆さん、このような経験されたことありますか？本当に、もう、 肉ではなく、肉的な問題でなく、魂の問題で、まあ、人格が無視されていることで、周りの人たちが自分を全部どうしようという、そういうような、その状況、ありますか？もう死の方がもうマシだと、そういうふうに思われた時ありますか？今、この詩人はそういうように神様前で話しているんです。これはスランプではなくない。もう死ぬ方がもっといいかもしれないという状況なんです。最近、韓国でも、日本でも、また全世界で、芸能人たち、また有名人たちの自殺の問題が今、各国で問題になっているんです。それは何でしょう？全部、人からの攻撃です。言葉での攻撃。また、人格的に無視されていることで悩んでいるんです。彼らは有名人ですよ。またそれで名誉もありますよ。お金もありますよ。しかし、人たちのその話によって攻撃されることによって、もう自分生きているその希望がない、見えないというふうに思うんです。何か足りないからではなく、もうすべてことを持っているんですけれども、人たちの話によって、もう自分はダメだと思うんです。それが、この今の詩人の心なんですね。この人がダビデか誰なのか、まあ、いろんな議論があります。ダビデだという人もいるし、まあ、後で、法領から帰ってきてから、このダビデを考えながら、これを書いたというような人もいるんですけども。一応、まあ、ダビデだと、まあ、考えても大丈夫だと思います。一応、そういうような、この詩人が、周りの人からの話によって、今、魂が、もう大変である。今、状況が良くないということ。まして、もう死ぬ方がいいかもしれない。パウロもこのような話しました。パウロもピリポ書を見ると、今自分が生きていることより、早く神様のところに行くのがもっといいんだと、というふうに告白しているところがあります。しかしパウロはその後何と言うんですか？でも、私が生きていることが、自分ではなく周りの人たちのにもっと有益になるんだら、なるならば、今、もっと生きているのがいいんですよと言いました。死ぬことよりも周りの人たちに有益になるならば、今自分の使命を果たしながら生きていくことがもっといいんですと、このように告白している、旅での、言葉も見ることができます。これは信仰がないからではありません。それぐらい、それほどもう辛いから、苦しいからということです。私たち皆さん、いろんな問題で、こういうように、思っているし、もう大変でし、また、苦しまれている時もあるんです。しかし、その時、どうすればいいでしょうか。今、この詩人は、4節見ると、何を、5節を見ると、何を話しているんですか。私は昔の日々を思い起こし、あなたのすべての御業に思いを巡らし、あなたの御手の業を静かに考えています。ハレルヤ。これが今詩人がすべての問題から乗り越えていく方法なんです。何を考える？昔、神様が自分にやってくださったその御業。神様の恵み。過去、こういうような問題から神様がどのように導いてくださったのかを今考えますということなんです。くすろその昔のことを妄想しているということです。神様の御業を考えるということ。これが、この失望から、絶望から、今、乗り越えていく方法なんです。ハレルヤ。だから、神様に、主に出会って、主に経験するということが、大事であることなんです。 神様を知るということは知識的に知るということではありません。聖書をどれぐらい覚え、暗唱しているし、聖書のことをどれぐらい知っている、それが神様を知るとそのことではありません。神様を知るということは経験なんです。日々の生活の中で神様の環境を持ちながら生きていくということ。それで祈ると神様が答えてくださる。叫ぶと神様の恵みが与えられる。それが神様を主を知るという意味なんです。ハレルヤ。この知るというそのヘブル語の元の言語は、夫婦が結婚して全部裸になってお互い見ながら頭から足先までどうなっているのか全部見るということなんです。これが知るの本当の言語の意味なんです。付き合うときは2年でも4年でも10年でもその人のことを全部わからないです。でも結婚して生活し、共に生活してみると今まで知らなかったことが一つ、二つ、三つ、どんどん出てるんですよ。こんな人だったと。全然知らなかった。それは共に生活するからそういうことがわかる、見えるしわかるんです。これが知るということ。神様を知るんだ。今、詩人は昔の日々を思い起こします。今まで主が導いてくださったことを考えますと。大変だ時、神様はどのように私をその時から救い出してくださったのかを考えるということ。これを今、この詩人は話しながら考えながらどうしますか？祈ります。ハレルヤ。その恵みの時をことを考えて祈ります。もう一度神様私を救ってください。この落ちている穴から引き上がってください。みんなの人たちの、あざけているその時から私を救い出してください。これで6節やっています。あなたに向かって私を手を伸べ広げ。私の魂は乾ききた血のようにあなたを慕います。ここで手を伸べ広げということは何の意味でしょう？祈る姿なんです。ハレルヤ。聖書を見ると神様に向かって手を挙げるんです。モーセがエジプトの軍隊が後ろで追いかけるとき、みんなは前、目の前には足の海なんです。どうせいいか、前へ進むこともできない、変えてくることもできない。その時、民たちはどうせいいんですかと言いながら、不平不満を言うんです。神様に対して、モーセに対して、不平不満する時、モーセがどうしましたか。手を伸ばして祈りました。すると、足の海が開けられたんです。アマレクとの戦うときどうしましたか？モーセが山の上に登って手を挙げました。挙げるとイスラエルが勝って、ちょっと疲れて折れるとイスラエルが負ける。これを繰り返しで、右と左でアロンとフルがこのモーセの手を支えたんです。一日ずっと戦うことができました。ハレルヤ。手を挙げるということは祈るということなんです。パウロはテモテに祈ります。男子たちは、清い手を挙げて祈りなさいと。清い手を挙げて祈りなさい。神様前で手を挙げるということは、降伏することだ。私は何もないものなんです。あなたにすべてのことを委ねます。今、この詩人はこのように私を手を伸べ広げ、あなたの魂、私の魂は乾ききた血のようにあなたを慕います。これはまるで詩編42編のその一節のところをもう思い出すことができるんです。乾いている鹿が、この谷川の流れを したいますと。鹿が谷川の流れを求めて探してあちこちに行くそのところ、その姿がこの六節の中でも見えます。皆さん、この本当に乾ききったその地の上に水を注いだ時、経験ありますか？乾いているところに水を注ぐとどうしますか？もうすぐね、それが全部吸収されるんです。しかし皆さん、本当に乾ききっている地の上に水をかけると、水はそのまま、ね、吸収できないに、そのままあります。大丈夫ですか？もう乾ききっているから。その経験わからないですか？もう本当に水をかけると、水をそのまま、まるですね、油の上に水を注ぐような状態です。別々に、しかし少し時間が経つとシュッと吸収されます。これは神様と本当に完全に離れている長い間、もう教会からまた祈りもしない、神様の恵みわからない、そういう状況になると、神様の恵みを注いでくださっても、それはすぐわからない、それを受け入れることはできないんです。その状態です。神様の関係が、交わりが、あんまりないとは、神様が恵みを注いでくださっても、水と油のように、もう分離されている状態で、別々なんです。その恵みわからない状態です。だから私たちは、毎日毎日、主との交わり、神様との交わりが必要なんです。ハレルヤ。本当に水がシュッと吸収する状況の地は、少しの水気がある、水気がある地なんです。そうするとすぐ入れると、シュッと吸収します。私たちの中で、いつも主に対しているこの鹿のように、乾いている鹿のように、主の恵みを求めるその姿が、この心がありますように祈っていきましょう。アメン。問題があるところ、時だけではなく、何かを問題が起こる時、そこに神様、主よと探すのではなく、日々の生活の中で少しでも毎日聖書を読んで、朝起きて神様を祈って、寝る時も神様に感謝しながら祈る、その習慣をつけるのが、もっと神様との何でしょう、この恵みをいただくことにもっといいですね。ハレルヤ。このことなんです。今この詩人はそういうような心を持って、自分の魂がこの乾ききった血のようになっているんです。完全にもう久しぶり祈る、そういうことではなく、久しぶりあなたを探しますというではなく、毎日あなたの中で生活している、また祈っているんですけども、もっとあなたの恵みが必要な状況なんですということ。この詩人はこういうように祈っているんです。この七節から見てみましょう。七節を見ると、主を早く私に答えてください。私の霊は滅びてしまいます。どうか御顔を私に隠さないでください。私が穴に、下るものと等しくならないようにと。それで7節から12節、その神様に今祈っているんです。こうしてください。このようにしてください。聞かせてください。恵みを与えてください。救い出してください。今祈りなんです。どれぐらい辛い状況の中でいるのか、どれぐらい本当に大変な状況になっているのか、これ読んでみると、これだけでも、読む時だけでも少し伝われるということなんです。でも、見ると、このように祈りができるということは、 神様との深い関係を結んでいるからできるのではないかと思われて、ある面では一方では羨ましいと思われます。なぜでしょうか。中二節最後を見ると今は何と言うんですか。私はあなたのしもべですからと言うんです。七節から中二節までじっと神様に祈りますけれども、まあ早く答えてください。早く神様、私を救ってください。しかし理由が何ですか。私があなたのしもべですからと。ハレルヤ。しもべですから早く私にあなたの恵みを与えてくださいと言うんです。どんなしもべがこういうように囚人にこういうように話すんですか。皆さん、私一般的に主人としもべの関係はこういうように要求できるんですか。普通の主人としもべの関係はこういうようなことはできないんですね。しもべが主人に早く何かをしてくださいとは求めることはできないんです。だからこのしもべということは、私たちが思っている普通の主人としもべの関係、命令するともう服従する、何も言えない、そういうような関係ではないんです。この別の詩篇のところを見ると、主は私を枷から、その枷から私を救い出して、枷を溶かしてくださいましたと、今こういうように話しているんです。奴隷のしもべは枷があります。しかしそれから私を解けてくださる。解をしてくださる。だから今のしもべは自由があるしもべ、意志があるしもべ、神様の深い関係を持っているしもべであるということがわかります。ハレルヤ。もちろん神様の命令に、神様の言葉に従順していかなければならないんですよ。でもこのしもべは何の自由もない、何の考えることもできない、何のまあ、神様の前で話すことができない、そういうような関係ではなく、深い関係を持ちながら人格的な信頼関係を持っている囚人としもべの関係であることが分かります。これが八節で出ているんです。皆さん、八節のところを読んでみましょうか。八節一緒に読んでみましょう。せーの。朝にあなたの恵みを聞かせてください。私はあなたに信頼していますから、行くべき道を知らせてください。私の魂はあなたを仰いでいますから。アメン。朝にあなたの恵みを聞かせてください。これは何の意味でしょう。毎日の朝、私があなたに祈ります。今まで習慣通りにして、その朝の時、祈りの時、あなたと交われた時、その時に、その恵みを与えてください。そういうことです。日々、毎日、その祈りの時間、その朝です。イエス様もそう言いました。イエス様も、朝早く起きて、誰もいないところに行かれて、神様との交わりの時間を持ちました。忙しかったんですよ、イエス様の働きは。あちこち行かれて、また病んでいる人たちのことを癒したり、忙しかったんですけども、ある時はご飯を食べる時間もなかったんですね、弟子たちと共に。その時でもイエス様は毎日習慣の通りです。書いてあるね。習慣について。毎日その時間、神様との交わりの時間を、祈りの時間を持ちました。今この主人も朝にあなたの恵みを聞かせてくださいと言っているんです。皆さんの決めている時間ありますか？神様との交わりの時間ありますか？問題がある時だけではなく、毎日毎日神様とのこういうように話す時間、 待ち寄る時間持っているんですか。その時、今あなたの恵みを聞かせてください。それで今日一日どのように行くべきですか。どんな道行くべきですか。そういうことを、行くべき道を知らせてください。私の魂はあなたを仰いでいますから、と。その中で何があるんですか。私はあなたを、あなたに信頼していますから。この信頼です。囚人としもべの関係、命令すると服従する、そのただのその関係ではなく、お互いに信頼している関係を持っているこのしもべなんです。ハレルヤ。イエス様は神様に祈って、神様の言葉をいただいて、神様の言葉を人たちに伝えました。イエス様の話を見ると、もうご自分の話をするしたことはありません。いつも主の父の話、父の言葉、それは御心であるというふうに伝えながら、弟子たちやまた民たちに言葉を伝えたことが、ことを見ることができます。私たちも神様に祈るべきです。主よ、今日はどのように歩んでいくべきでしょうか。神様は今日はどのように、どんな道に行くべきでしょうか。それで、神様、私本当にあなたを信頼していますと。この辛さの時も苦難の時も、本当にもう命が地に落ち着けられている時も、死んで久しいもののようになっている時も、この詩人の希望の根拠になることは、この主との関係、信頼関係です。この関係はどんな関係ですか。この愛する関係です。このロマ書の8章で話しているように、皆さん、神様の愛から私たちを引き離せることは何一つもないことを、皆さん信じてほしいです。アメン。ロマ書の8章37節から39節を見ると、こういうふうに書いてあります。しかしこれらすべてにおいても、私たちを愛してくださった方によって、私たちは圧倒的な勝利者で、勝利者です。私はこう確信しています。死も命も短いたちも、支配者たちも、今あるものも、後に来るものも、力あるものも、高いところにあるものも、深いところにあるものも、その他のどんな非常物も、私たちの主キリストイエスにある神の愛から私たちを引き離すことはできません。アメン。神様の愛から私たちを引き離すことは、この世の中で何とちもないということを、まあ、パウロは話している。それを信じているこの詩人は、神様に、主に、まあ、仰いでますと言いながら、祈っているんです。それが、希望の根拠になるんです。ハレルヤ。皆さんの希望の根拠はどこにありますか？それが、御言葉、それが、主にありますように、祝福します。ハレルヤ。自分にやるのではありません。自分の力、自分の経験、自分が今まで生きてきたそのことからではなく、神様にあります。この主人はそういうように今祈っているんですよ。だから、神様を信じるから、神様の真実を信じる、神様の慈愛を信じる、神様の愛を信じる、それに信頼しているから、このような祈りができると、できたと信じます。ハレルヤ。大胆に祈る皆さんになりますように祝福します。ハレルヤ。こんな祈りで大丈夫かなと思わなくても大丈夫。どんな祈りでも大胆に神様の前に祈ってみてください。これは信頼関係、愛の関係の中でできることだからです。 自分の命が本当に地に打ち付けられている状況の中に対しても、この詩人は何の意図地の不平不満をすることはないんです。なぜ私にこんなことありますか？なぜ私にこんなこと起こったんですか？なぜ私だけにこんなことありますか？じゃなくて、状況のことを話しながら神様をその中で私救ってくださいと。なぜ祈れば主が聞いてくださることを経験としてわかるからです。ハレルヤ。不平不満するんじゃないんです。モーセも不平不満しませんでした。民たちが自分を殺そうとしてもその時でも彼は民に対して話すではなく神様に対して比例をして主よどうすればいいでしょうかと。これが主を信じる者の心の姿だと思います。またこの詩人は私はあなたのしもべですからと言いながら自分が誰なのか確かに分かっていました。自分の存在に対して分かっていました。しもべであるということ、しもべは主の御言葉に従うべきものなんです。新約を見るとイエス様の話をしました。しもべが外で畑で一生懸命に働いて夜になって生えてくるんですけども、もう休むのではなくまた主人のために食事のことを準備しなきゃならない。それでそれを使えるんです。主人が終わった時自分が食べるんです。それでも褒められる言葉、褒める言葉を求めるじゃなく、なんでそれは当たり前だからってことです。それはしもべがすべきことだからと。これに対して何を求めるんじゃないんで。この主人、この詩人もそれをよく知ってました。自分はしもべです。もちろん神様との深い信頼関係を持って、愛の関係を持っているんですけども、身分としてはしもべであるということ。この自分のことをよく知っているということは、どんな状況の中でも失望しないと信じます。主がいらっしゃるから、神様が導いてくださるから、自分は主のものだから、ハレルヤ。自分の人生は主のものだからということです。自分が責任を取るんじゃなくて神様が責任を取ってくださるから、こういう人がこの祈りができると信じます。さっき私たち、歌いました。義人は信仰によって生きると。信仰があればその神様を信じる信仰があれば、どんな状況の中でも主に信頼して主に委ねて主に従っていくことができると思います。アメン。この詩人の状況、私の中でもこの今こういうような状況に今囲まれている方々がいるかもしれません。魂がつらい、まあ体がつらい、いろんな病で苦しんでいる、いろんな状況の中でどうすればいいのかわからない、そのような方々がこの中にもいらっしゃると思いますけれども、今日この143編のこの賛美のことを、もっと深く皆さん黙想することによって、この希望がそこから乗り越えていく、その希望が主にあるということを皆さん信じて、それを告白する皆さん一人となりますように祝福します。ハレルヤ。アドベントの2週間目になりました。先週もそう言いましたけれども、この人たちは本当に喜ぶんです。主のことを、このイエス・キリストがこの地に来られるということを今待ち望んでいる、そのような期間でしょ。その時どんな心を持って待ち望むなのか、ただのクリスマスの日だけをもう楽しんでる、もう嬉しく思っているそういうことなのか、そうではなくイエス・キリストがここの地に来られる時を時まで 神様とのこの関係、昨日アブラハムとイサクのその話をしながらそういうことを皆さん説明したんですけども、そのことを通してから私たちに救いが与えられ、喜びが与えられたということを考えてみると、この詩人が今自分のその状況の中でも神様に対して今祈っていることも、その今は辛いけど、いや、きっと神様が自分のことを覚えてくださり、救ってくださるから、その後には喜びが与えられる、希望が与えると、喜びが与えるそのような希望を持って祈っていると信じます。皆さん、どんな状況があってもですね、この朝にあなたの恵みを聞かせてください。こういうふうに祈った、この主人の、詩人のように、敵から救い出してください。私の身を隠しますと、まあ、祈っている詩人のように、酒どころは神様にあります。主が私たちの希望になります。ハレルヤ。こういうような信仰を持ってこの一週間も祈りながら、自分が主のしもべであるということ、でもその神様の愛からもう引き離せるものは何一つもないということを確信しながら、神様に委ねて、そう主と共に歩んでいく皆さん一人となりますように祝福します。自分はどれぐらい主を信頼しているのか、自分はどれぐらい神様を愛しているのか、自分はどれぐらい神様の前で本当にしもべとして生きているのか、こういうことを考えなければならないと思います。こういうのがそういうように黙想しながら、この一週間も、主の恵みの中で勝利する一人となりますように祝福します。アメン。賛美しましょう。